お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今夜はオーストラリアとイギリスでアートを学び、日本のアーティストインレジデンスプログラムで有田焼を学んだアーティストのビビアン・ホワイトさんにお話を聞きます。ビビアンさんは日本のバックグラウンドを持たず、ご両親も日本語を話しませんが、日本語が堪能です。まずはビビアンさんにどのように日本語を学んだのか聞きました。
子供の時いつもなんかアニメとかそういうのを見て、高校生の時フランス語を選んで日本語が勉強することができなかったんです。ですから家でいっぱいなんかアニメとかそういうのを見て、なんか自然に話せることになった。すごく変なんですけど、なんか自然に話して、で高校2年生からだ高校で勉強を始めて日本語を、でその後は大学で日本語専門にしました。
自然に覚えてしまったんですか？
なんかいつもアニメ見るとなんか音とかそういうのはなんかボリュームアップして見たんです、ですからなんか発音とかそういう文章とかそういうのを全部聞きながら、なんか話せることになった。
すごい。
最初は中国でなんかいとこがポケモンっていうゲームを紹介されたの、でもそのポケモンが英語だったんですけど、このゲームが日本語からです、日本からと気づいて、その後なんかだんだん最初はダブされたアニメ、英語にしたアニメなんですけど、もう好きだったんですから、もうずっと見たらね、なんか英語のダブのエピソードがもう終わった、なくなった。ですから、次見たいな、でも次日本、英語ないから日本語で見ますっていう、きっかけで、なんかいろいろアニメとかそういうの見たんですけど、最初は多分犬夜叉かな。
人気ですね。
なんか、お兄さんと一緒に見るけど、最初は英語で見て、ある日お兄さんが来て、なんか、ねえ、Did you know 犬夜叉の犬 is dog? なんかもうすごくはしゃいでて、なんかわすごいね、犬って dog っていう意味ですって、なんかすごくはしゃいで、その後はなんかだんだんちょっと日本語の言葉とかそういうのを、ちょっと暇の時に調べるって、そういう感じに なりましたね。
じゃあお兄さんと一緒に、勉強じゃないですけど、ちょっとこう日本語楽しむような感じだったんですか？
ああ、そうですね。
お父さんお母さんとかどうでしたか、そういう様子を見て。
なんか子供ですから、なんかそういうなんかアニメ、なんかカートゥーンっぽいものを見ても大丈夫ですって、みんな、なんかお母さんとお父さんは問題ないんですけど、今はね、なんか私とお兄さんと海外にいるおばさんおじさんは日本でもう勉強しましたから、もう私のお母さんとお父さんしか日本語話せないになりました。
そうなんですか。
ですから、いとことかそういうのを日本語で話して、なんかお父さんとお母さん、何言いましたっていつも聞きますね。
ビビアンさんは大学でアートと日本語を学びます。コロナウイルスのパンデミックが起きる前は、海外に行く機会があれば日本ばかりを選び、これまでに5回日本を訪問しているそうです。毎回1ヶ月程度の滞在ということですが、日本に着くとまずその音に気づくといいます。
なんか一番いつも日本に戻るといつもなんか驚きのは、なんか音が多い、なんか話すなんか機械とかそういうのがすごく多くて、道で歩いたらね、なんかエレベーターを乗る際にとかそういうのがもういつもあるの。
確かにドアが閉まりますとか。
そういうのがなんか、それ言う必要あるんですか、それともいつもそれ言っても大丈夫ですか、なんか人がうるさくないと思わないと、そういうのがいつも思い出かな。
そしてビビアンさんにとって初めての日本滞在となったのが、 1ヶ月間有田焼を学んだアーティスト・イン・レジデンスプログラムでした。
初めてなんか私日本にいた時になんかアーティスト・イン・レジデンス初めて有田のあれの辺に行きましたね。
その有田でのアーティスト・イン・レジデンスですけれども、どういうきっかけで行くことになったんですか？
私の美術専門は油絵で、いつもなんか焼き物ポチリとかそういうのは習いたい。でそれを持ってなんか日本の焼き物ってすごく綺麗し、なんか職人の技がすごくいい、うん、ですから習いたいのは習いたいと思って、やっぱり日本に決めて、で日本ってなんかいろんな焼き物のスタイルがあって、もうなんか有田焼きにしましょうって、そういう引っ掛けで決めましたね。私が行ったのはなんか後楽林っていうアーティスト・イン・レジデンスのプログラム、あそこは本当は焼き物の会社で、その隣にベッド・アンド・ブレックファストがあって、うん、そこを夜で寝て起きたら会社に行って、そこの工場のものを使う。
どういうことをしたんですか、ビビアンさんは。そこで
私最初はね、なんかもう焼き物初めてで、なんか茶碗とかそういうの作るのも大変でした。もうみんなあそこ有田のものの人はもうみんな全部なんかプロ、
うん、
ですから、あ、私の作品見たらね、なんか見ないで見ないでくださいって言うけど、私が最後に作られたものは、なんていうのかな、日本語でわからないんですけど、
はい、
It's a mold。 ペットボトルを使ってなんかモードを使って、そのペットボトルの形の焼き物をできました
面白いですね
でその中になんか中が空っぽ、
うん、
ですから、ちょっと上の部分を切ってで、なんか水入れて魚を入れました。
ペットボトルはプラスチックですけど、普通はね、
そう、なんか私もいつも日本に行くとなんか飲み物がいっぱいあって、でなんかオーストラリアと違って、なんかあそこのペットボトルの形とかそういうのがすごく違うんです。なんか頑丈で、なんかそれぞれのブランドが違うペットボトルの形があって、なんかこれ面白いなと思って、なんか日本っぽいっていう感じで、それを使って、焼き物ができましたね。
例えばアーティストの友達とかできましたか、その間に。
そういる、なんかあそこの人は優しいですね。もうみんなもうその時友達になりましたね。なんか違う生活でしたね、有田の。田舎かどうかは分からないんですけど、まあ、かなり違う生活、そこがいいなと思いました。
また戻ってみたいですか？
あ、まだ戻りたいですね。
うん、
時間とお金あれば絶対あそこでなんか住みたいんですね。
アーティストにとって辛い時期となったロックダウン、ビビアンさんはどのように過ごしたのでしょうか？
ロックダウンがまあまあ大丈夫でしたのかな。いつも油絵やってるから、油絵って時間もかかるし、もう1回のなんか絵がもう何ヶ月ぐらいかかるから、これロックダウンがなんかそんなに変わってない感じ家で座ってアートやって、その後疲れたらなんか買い物をなんか食べるものを買って家に帰るって、そういうあんまり変わってないね。
何か今取り組んでいるプロジェクトとかってありますか、アートの？
今ありますね。一つの今やっている初めてのソロショ
ー、はい、
が今作ってます。
だいたいいつぐらいに、計画というか予定やりたいっていうのは、
本当は分からないんですね。クオリティが一番大切、今の、プロジェクトなんですから、もう時間がかかる可能性がありますね。1年間ぐらいかかって、でも、 見せたいところも決まりました。紀ノ国屋の前のギャラリーのウェッジギャラリーっていうスペースがあって、あそこでやります。
日本の例えば美術とかから何か影響を受けましたか？
絶対影響されてますね、
うん、
なんか日本のデザインとかそういうのシンプルででも分かりやすい、絵じゃなくて気持ちもあるの。
お
なんか見るとあこういう気持ちだなと、そういう私にとってはねそういうなんかものがあるから、うん、そういうそれを私の絵にも伝えたいです、トランスファーしたいです。
日本語を生かして一度は日本の会社に勤めることを考えたビビアンさんですが、結局辞めることにしたそうです。それはなぜでしょうか？
なんか大学で一番上の日本語プロフェッショナルジャパニーズそのクラスを受けて、なんか日本の会社が怖いです
怖いですか？
怖いです。なんか文化がものすごく違うから、うんうん、なんかいろんな決まり、なんか働く、なんていう、work culture が全然違う。なんか日本ってなんか技術的になんかすごくいいの。なんかテクノロジーとかそういうの。すごくいいけど、なんか会社になったらなんかすごく、なんか、古い考え方がいっぱいあって、うん、なんか日本って確かに面白い国ですね。例えば日本ってなんかいつもなんかロボが出たら絶対日本からでしょお客様向けのロボがあるの日本で、いろいろなんかソフトバンクとかそういうのがあるんですけど、なんかハンコとかそういうの日本もまだ使ってるだからなんかあれちょっとおかしいな、なんでそんなに技術的なロボがあるのに、なんか銀行とかそういうところに行ったらハンコとか紙とかそういうのがいっぱいまだ必要なのか、まあ、面白いですね。
アーティストのビビアン・ホワイトさんでした。インタビューの中にありましたビビアンさんによるペットボトルをかたどった有田焼の作品ですが、この写真を SBS ジャパニーズのインタビューページに載せています。気になるという方は SBS ジャパニーズのウェブサイトからインタビューページへどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。